種子法廃止と種苗法改正で外国に売り飛ばされる日本の食と農。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
この番組は京都大学教授、雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が、編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組です。
こんばんは、表現者クライテリオン編集長、京都大学の藤井聡です。
こんばんは、アシスタントの吉田直です。
あのね、
はい、
ちょっと前ですけどニュースでね、これ12月2日なんですけども、種苗法、種と苗の法律と書いてね、種苗法、この改正の法律が成立したんですけど、これ、
はい、
ご覧になりました、ニュースとか
で。ニュースで、はい。
要はね、まあ、農水省がね、主導してこれやったんですけど、なんでこれ作られたかっていうとね、要はいちごとか、はい、日本ってものすごい品種回廊して、ものすごい美味しいイチゴがあるんですけど、これがね、まあ、いわば韓国に種が流出、
はい、
種苗がね、うん、流出しちゃって、もう今やね、なんか日本よりも養蚕イチゴを輸出してると。日本産のイチゴね。なんかそんなことになったりね。
はい、
あと、最近なんかシャインマスカットって、その食べるやつあるじゃないですか。
皮まで食べられる。
そうそうそう、あれ美味しい美味しいやつね。
はい、
あれも外国の人が勝手に外国で作っとると。で、それで日本の輸出が脅かされてるっていうのがあってね。これを保護せなあかんっていう名目で、
はい、
種苗法が改正されたんですよ。
それは、うん、大事なことですよね。
そうそう、なんかこれね、いいもんやとこうみんなね、思ってる人がいるんですけど、
はい、
実はね、それはね、いわゆるね、カバーストーリー。
はい、
表向きの建前はそうなってるんやけど、ほんまは全然違う意図でこの法律改正されてんちゃうかと。いう疑義が 99.99% 間違いないと。
そうなんですか。
う
ん、
だってもうこんなん、もう明らかやん、こんなんみたいな。これ要はね、日本の法律ってね、まあ、アメリカとか外国に言われて、お前のところこの法律あるから俺らの企業入られへんやんけと。うちの国の会社ビジネスできへんねんから、この法律お前なくせよとか、この法律こう変えてくれよお前って。ほんで日本は、はいはい、わかりました、そうさせてもらいますって、いっぱい法律変えてるんですよ。
そうなんですか。
うん、で特にね、種とか苗、絵とか服とかやったら、もう私そんなんいりませんっていう。
うん、
贅沢品やったら、
はい、
だから買わんかもしれませんけど、食べ物って絶対生きてる限り買うじゃないですか。
いります。
だからね、めちゃくちゃ固い商売なんですよ。
はい、
でそれを作ってんの種でしょ、
うん、
苗でしょ。だからその種と苗をね、抑えてたら絶対金が儲かるんですよ。
そういう仕組みなんですね。
そうそうそう。だからそこをね、世界的なね、バイエルン、モンサントっていうね、超大企業をはじめとしてね、いろんなでっかい会社があってね、
はい、
そこが日本のマーケットでビジネスしたろうと思ってて、その意向を受けた政治家たちが日本にやってきて、お前この法律なくせや、言って種苗法の前に種子法がなくされて。
ありましたね。
ね、はい、これ2年前にこれなくなって。で、種苗を変えれやって変えたというふうにしか思えないというお話を今日はいたしたいなと思います。
よろしくお願いします。はい、聞けば日本の食と脳の危機がよくわかる30分、午後10時までお付き合いください。この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りします。
だから私は日本タクシー。
ドライバー未経験者の私が日本タクシーを選んだ理由。
1、
未経験者の私も安心して受けられた研修システム。
2、
研修期間中も給料いただけましたし、二種免許取得費用も全額会社が負担してくれました。
3、
入社後半年間は収入の補助制度があって本当にありがたくて、今はお客様とそして笑顔と一緒に走っています。
はい、日本タクシーです。詳しくは日本タクシーで検索。
子供の頃、バスの一番前の座席からバスの運転手さんの背中見つめていました。大きなバスを運転する姿かっこよかったな。そうだ、バス運転士になろう。路線、送迎、観光、多様なバス業務で安定的な収入と安心のバックアップ体制であなたの夢を実現します。
ただいま正社員募集中。詳しくは北港観光バスのホームページへ。北港は北港。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。今日のテーマは 種子法廃止と種苗法改正で外国に売り飛ばされる日本の食と農。
今は種苗法の、ね、改正がもうついこの間あったということですけど、ちょっと分かりやすいのは種子法の方なんで、はい、まあ、種子法の廃止の話からね、これしていきますと、種子法って何かっていうとね、それぞれの都道府県の農家の皆さんがお米を作ったりとかする時の種を、はい、まあ、特にお米ですけど、その種をですね、ちゃんと行政が開発をして、で、それを供給してたんですよ。一目惚れやとかね、うん、コシヒカリやとかっていうのを、これは実はね、政府が作ってたんですよ。自治体さんが。で、こう農協やら何やらみんなも協力してるんですけど、はい、これね、公的資金を投入して、お米の種を絶対よその人が入ってけへんように、国がこうやってたんですよ。国というか自治体がね、その行政がこうやってたんですよ、はい。で、その行政がやりなさいよというのを定めたのが種子法なんですよ。
うん、
でもね、これはね、その種会社ってさっきちらっと言いましたですけどね、モンサントっていう超大企業があって、まあ日本もタキイさんっていう企業がありますけど、これも全世界的に言うともだいぶちっちゃい方なんですよ。
うんうん、
もう世界の方がもうめちゃくちゃでかくなってて、そこがね、もうアコギな商売しててね、あらゆる国に種を売り飛ばして、これでお金を儲けるっていうビジネスをやってるんですけど、この日本人でお米たくさん食べるじゃないですか。
はい、
で、新嘗祭なりなんだりでも、天皇陛下も米作りのための、儀式をこうしてらっしゃるじゃないですか。それぐらい日本にとってもう稲作というのは極めて重要な、
はい、
生きていく上でも大事だし、文化的にも極めて重要なもの、うん、だからそこはね、ずっとね、外国人が入ってこれない聖域にしてて、その聖域を守ってた守護神が種子法だったんですけど、それがあるから俺ら入られへんやないかと。
あ、外国が、
外国、ちょっとなくしてくれよということで、TPP ってあったじゃないですか。
はい。環太平洋パートナーシップ。
ね、そう。大正解。でね、最初、まあ、途中でアメリカ抜けましたけど、トランプやめよう言って。
はい。
でも、最初トランプがなる前、ずっとアメリカ入ってて、その時にアメリカが首相をなくせよって言って、わかりましたって日本はそれで、もういいダクダクということを聞いてたんですよ。
うん、
その代わりちょっと車の関税ちょっと下げてくれよみたいな。
はい。
ちょろっと下げてよみたいな。で、それでも、あ、売り飛ばすから、これもいいし、いいし、言って。もう構えん言って、種子法がなくなったんです。で、そこでだから外国の人がガサッとね、こう入ってくるリスクが高まったわけですよ。うん、でね、モンサントっていう企業はね、まあ、今はもうちょっとバイアルに買収されましたけど、まあ結局同じことやってるわけですけど、すっごいアコギな商売をされててね、遺伝子を組み替えて、種を植えたら、育つんだけど、そこで出来上がる作物には種ができないように遺伝子操作してるんですよ。なんか、要するに、自家増殖ができないようにしてるんですよ。
そうなんですか。
その人いたら延々にモンサントから種買わなあかんようになる
じゃないですか。そうですよね。
で、そうやってこうずーっとビジネスやるっていう、そういうビジネスモデルを作ってるわけですよ。
なんかそんな遺伝子組み換えされてるものを食べるのも怖い。
うん、そうなんですよ。で、ほいで、だから日本には遺伝子組み換えはやったらあかんよというか、その遺伝子組み換えをこう、規制するような法律があったんですけど、うん、
はい、
それやったらうちの種売れへんやんけって、それも改正させたり、なくさせたりとかして、日本はそれもいいダクダクということを聞いてるんですよ。まあそんなことをやられててね。で、さらにね、はい、この種恐ろしいものでね、この種に合わした化学肥料とかを作るんですよ、モンサントは。で、この肥料を使ったらもう、めちゃくちゃその虫とかなくなるんですよ、
はい。
で、しかもめっちゃ強いんですよ、その種は。農薬撒いたら、その作物も枯れたりとかするじゃないですか、
はい。
でも、枯れないような組み合わせのものを作っとくんですよ。しかも、化学肥料もそれに合わせて作れるから、セットで売れるんですよ。
はい、
その代わり土とかボロボロになるんですけどね。もうでもね、その3点セットでもずっと売り飛ばすっていうね、アコギな商売をやってはって。で、その商売をやるために、その自国のね、まあ、当時アメリカ企業だったんで、モンサントはアメリカの政治家に働きかけて、献金とかいっぱいやって、で、いろんな国の、種子法を廃止しろと。いうことで、もうアジアとか世界中の国々の、種子法とかも廃止したりとかしてた。
日本だけじゃないんですね。
そう、全部それやられてるってことなんですよ。グローバル企業が、ね。で、その流れの中で、この種苗法もあるわけですよ。
はい、
で、種苗法というのはね、どういうものかっていうと、その生鮮食料品とかね、苗とか種とかってやっていくわけですけど、これは開発者がね、
はい、
この種苗法というのは種苗、種とか苗に関する著作権を守る法律なんですよ。 あの音楽とかでも著作権守ったり文章とかの著作権守るじゃないですか、
はい、
それと同じように種の開発者の著作権を守りましょうと。
だ他の人に真似されないように。
そうそうそうそう、だから日本人が作ったそのそれこそそのアマオとかね、
はい、
なんかあるじゃないですか、
おいしいイチゴ、
そのシャインマスカットとか、うん、そういうものの開発者の権利を守ろうというふうにこれ使えるよということにもなるんですけども、
はい、
今やね品種改良のねシェアって日本はどんどん減ってって、やっぱりねアメリカとか中国とかめちゃくちゃ増えてるわけですよ。まあもうだから先進諸外国がもうすっごい増えてて、
はい、
だから結局ねこの作ったその開発者の権利を守るとなったら日本人よりも外国の大企業の権利が守られるようにまあなっていくわけですよ。
日本のための
日本のためと言いながら実は外国の大企業の権利を守るためにこれ入れてほしがってたわけですよ、モンサント
は、
そのバイエルンとかは。でまあそこだけじゃないですけどいろんな企業がね、でそれでこの法律が入ったということなんですよ、
はい、
そうなるとどうなるかというと普通の遺伝子組み換えじゃなかったら種ができたりこう苗ができるじゃないですか、育ててると、
はい、
で、
はい、
それを使って農家さんはずっと作ってたわけですよ、
うん、
この自家増殖って言うんですけど、
はい、
多くの日本の農家はそれでやってるんですけど、うん、それがこの法律が通るとできなくなるってことなんですよ。
ってなると、うん、農家さん大変ですよね。そ
うなんですよ。でね、っていうと賛成論者はね、いやいや違うよ藤井さんと、
はい、
そんなものはね指定した種と苗だけなんだから指定外は 90% 指定してないから大丈夫だよってまあ言うんですよ。指定しなかったら自家増殖できるんですよ、はい、これは
あ
まおあかんとかって言ったら指定したらそう自家増殖できないと、
うんうん、
だからちゃんと一般の日本の農家が被害を及ばないようにしますよって言うんですけど、これが真っ赤な嘘なんですよ。これはね、98年はね、その指定品種って23種しかなかったんですけど、
はい、
この20年で20倍になってるんですよ。
増えてるんですか？
すんごい増えてるんですよ。
はあ、
で、品種で言うと確かに 10% なんですけども、生産額で言うとね、ものすごいシェアがあるんですよ、
うん。
地域によったらね、これ松平さんって言ってね、京大のこういう研究されてる方にお聞きしたらね、地域によっては 90% の作物がもうこの指定対象になってるそうなんですよ。そうなると、それを買わなあかんわけですよ。
毎回毎回、ね。
毎回毎回。あるいは、その、自家増殖をするんだったら、
はい、
その、使用料を
払わない。
払い続けないといけないんですよ。なんか開発者は何もせんでも左打っちゃうとお金がガッポガッポ儲かるっていうことに、まあなってるんですよね。
それだったらもう農家さん立ち行かなくなって、うん、しまう人も多いですよね。そうだ、そういうこと
な
んですよ。
で、このインドネシアとかね、タイとかでも、アジアの国々でもまあ、そんなことになってると。
はい。
いうことなんですよ。で、この種子法と種苗法がこうセットで考えなあかんのに、この種苗法の賛成論者たちはね、
うん、
もう、いやいや、これはもうアマオとか守るために必要なんや、って言ってるんですけど、それはもう、騙しのようなところが、半ばあるわけですよ。もちろん日本の権利が守られるところは当然あると思いますよ。でもね、じゃあ日本だけ守ったらいいわけですよ。
それだけを改正すればいいですよね。そうそうそうそう。
だからね、法律の内容とかでもね、
はい、
指定とかでも日本人が作ったものだけ指定すりゃいいわけですけども、
うん、
これ当然外国のものももう使われていくようになるわけですよ、
はい、
っていうかもともと外国は TPP とかのね、その RCEP とかの交渉でそういうところを議論してるわけですよ、
うん、
でこれはちょっと俺用にこれしてくれよとこう言ってて、でね、結局これどうなってるかっていうと、日本はカロリーベースで言って自給率が 40% しかないんですよ。
はい。
60% 輸入、だから外国のものを輸入してるわけですよ。
うん、
でも一応 40% 作ってます。でも、その 40% 作ってる日本のものの種と、それから苗もですね、
うん、
結局外人さんが供給してくれたものになってるので、日本人の胃袋がですね、うん、全部外国に、商売道具に使われると。
これから。
と、そういうことを、これね、まあ、TPP とか RCEP だとか EPA だとか FTA だとかいろんなこと、まあ、言うじゃないですか、
うんうん。
そういうので日本人の胃袋がどんどんどんどんもう商売道具に使われて、
はい、
その代わりのバーターで車の関税をちょっと下げてとかってやってるわけですよ。うん、結局その関税だってね、アメリカとの交渉においては下げへんっていうかね、
うん、
それどころか私上げさせてもらいますわって言われてますからね。結局、単なる損してるっちゅうだけなんですよ。
そうですよね。
うん、こうなるとね、だから結局日本人の食が全部外国に牛耳られてしまうだけじゃなくてですね、だから日本の農自体がもうどんどんどんどん所得が外国に抜かれていくってことですからね、
はい、
日本の農家がどんどん貧困化していくわけですよ。
うん、
そしたら農家さんいなくなってってね。
そうですよね。
だからね、日本がね、みずほの国でなくなるんですよ。田園がなくなっていくんですよ。そしたらね、 田園の中で培われた日本文化であり、田園の中で培われた日本のマインドというかね、郷愁があったりね、日本人らしさというものがね、実はね、この田園があったからこそ出来上がって保持されてたのに、だからこのままだったらね、なんかビジネスのためにね、もう湯水穂の国じゃなくなってね、日本人の心が日本人じゃなくなっていくっていうことになっていくわけですよ。じゃあね、その日本の心っていうか日本の風景ってどんなんやったかっていうのをね、うん、思い出すためにもぜひね、この一曲聴いてください。さだまさしのかかし。
週刊クライテリオン、藤井聡のあるがままラジオ。
私の仕事はコンビニエンスストアへアイスクリームを配送すること。あの街にこの街の明かりの灯るコンビニエンスストアにしっかりと保管されたアイスクリームを確実に届ける。私たちの仕事は皆さんの生活に安心と笑顔を届けるやりがいのある大切な仕事。
パート、アルバイト、正社員随時募集中。詳しくは大阪運輸倉庫で検索。人と人を心で結ぶ総合物流企業、大阪運輸倉庫株式会社。
だから私は日本タクシー。
女性ドライバーの私が日本タクシーを選んだ理由。1. 子育てしながら勤めている女性ドライバーがたくさんおられます。
2.
シャワー、ロッカー、トイレなど女性専用施設も充実。
3.
私たち女性ドライバーを守る緊急連絡体制も完備。
4.
国交省から女性ドライバー応援企業に認定されました。
はい、日本タクシーです。
さあ、あなたも一緒に。詳しくは日本タクシーで検索。
さだまさしでかかしお届けしました。
懐かしい、僕的には。
懐かしい曲ですか？
めちゃくちゃ懐かしい。久しぶりに聞きました、1977年、これ僕が9歳の時でね、
はい、
実はね、このかかしの入ったさだまさしのベストカセットテープっていうのがあってね、
はい、
それをね、僕あの大阪にね、僕当時昔切手集めが好きでね、小学生の時、はい、で切手をね、やっぱ奈良県でなかなか売ってないから大阪の町に買いに行くわけですよ。豊富にあるからね。で、父親と一緒にね、日曜日かなんかね、9歳の時に一緒に買い物に行って、そしたらね、なんかカセットテープが一緒に売ってたわけですよ。
はい。
でね、あ、これ買ってって言ってね、いいよ、買ってあげるよって言ってね、小学生にしたら高価なものですけどね、
うんうん、
親父がね、買ってあげるよってね、
はい、
まあ、買ってくれたのが僕の最初に買った音楽商品だ。
この曲なんですか？
ね、なんかもうテープがもうビロビロに伸びるぐらいいつも聞いてましたね。これね、人前で言ったのは初めてかもしれない。やっぱり、ね、ロック、ブルースやってる人間がね、一枚目がさだまさしですわね。ちょっとね、格好がつかんっていうことで、実は僕ね、ほとんど言ってなかったんですけどね。
そうなんですね。ここで。
でもね、実はね、まあ、日本の田園風景、日本人の心のね、うん、奥底にあるの何かなって考えてた。かかしやなと思ってね、
うん。ぴったりですね。う
ん、当時ね、これなんでこれ買ってって言ったかって言ったら、僕ね、小学校の時にね、さだまさしの歌真似をね、
はい、
よくね、クラスの中でやってて、藤井お前似てるなとかで調子乗って歌を取ったんですよ、いつもさだまさ
し
のね。
真似をして。
真似をしてね。こうやって歌ってたんですね。
はい。
それで、それでちょっと気になってたんですよ、さだまさし。さだまさし、これちょっと買っていいとか言って。で、もう20年前になった、もうね、もううちの父親も亡くなったんですけど、まあ、こういうの聞くと本当お父さんのことをね、父親思い出すなと。うん、いうふうに、あの、奈良のね、生駒ですから、田んぼいっぱいあったところですけどね、はい、なんかその、田んぼと父親との時間っていうかね、
うんうん、
なんか思い出しますし、
あの田園、
そうそうそう、今でもね、実家まだ残ってますけども、
うん、
母親が一人で住んでますけども、なんかね、そういうのがね、あるっていうのがね、僕のなんか何をやってても、なんか都構想どうやとかね、
はい、
TPP どうやとか、コロナどうやとか、麻生太郎どうやとか、言うてても、やっぱりね、あそこのふるさとのね、時間と空間がね、
うん、
芯にあるんですよね。今日だから日本の心みたいなこと思っててね、この台本書くときに、
はい、
で、じゃあこの曲かなと、ちょっと、うん、カミングアウトしてみようかなと。ね、これどんな歌詞かというとこうなんですよ。山のふもと煙吐いて列車が走る。木枯らしが雑木林を転げ落ちてくる。銀色の毛布つけた田んぼにぽつり、置き去られて雪をかぶったかかしが一人。お前も都会の雪景色の中でちょうどあのかかしのように寂しい思いはしてはいないか、体を壊してはいないか、手紙が無理なら電話でもいい、金頼むの一言でもいい、お前の笑顔を待ちわびるお袋に聞かせてやってくれと。
うーん、
これはね、その人の強さに なってると思うんですよね。
やっぱりふるさとがあるっていうのがね、人間の強さになってるんですよね。それをこの種苗法とかね、うん、種子法は潰しに来とるっていう話ですよ。
このふるさとの風景を。
でしかもですよ、これ瑞穂の国っちゅうてるわけでしょ、日本が。
はい。
それを単にね、なんかわけのわからんクソガキの政治家どものね、ビジネストークなんかに使いやがって、絶対俺は許さんからな。
週刊クライテリオン、藤井聡のアルガママラジオ、
KBS 京都からお送りしています。
グループでのご旅行に、学校の遠足に、毎日欠かせぬ通勤通学の足として、大規模イベントでの送迎に、観光バスからシャトルバスまで、北港観光バスはあなたのご要望に最適なプランでお答えします。詳しくは北港観光バスのホームページへ。今日もどこかで心が触れ合う、あなたとバスの素敵な出会い、北港観光バス。北港は北港。
ポールトレーラー車、ウィングトレーラー車、パワーゲート車、ユニット車、箱車、冷凍車、どんな車か想像できますか？これは大阪運輸倉庫グループが保有する車両のほんの一部なんですって。
多彩なお客様のニーズにお応えするため、これからも倉庫と運輸の業務に邁進していきます。人と人を心で結ぶ総合物流企業、躍進する大阪運輸倉庫株式会社。
ではそろそろ終わりの時間が近づいてまいりましたが、この収録は12月3日木曜日の夜7時30分頃に行っております、
うんね。まあ、今日3日ですから、ちょうど昨日ね、この種苗法の改正法がまあ成立したってことなんですけど、やっぱりこう種子法、はい、種苗法の話ね、まあ、ややこしい話ですけど、まあ、最終的には日本人の暮らしが良くなる中よりも、うん、これが外国の大企業が金儲けするために法律を変えさせられたと、うん、まあ、いう話なんですよね。で、もちろんね、これによって日本の利益が守られる農家さんもあることは間違いないです。うん、でそれはね、大変結構なことですけど、で日本の国民の農家だけを守って、そこだけ保護して外国の農家は守らんようにしてもらわんと、うん、だって、親じゃないですか、うん。日本人からしてみたら。親は、で自分の子供を助けてほしいのに、
はい、
自分の子供とよその子と同じに扱うどころか、よその子になんかええべべ着せたりとかね。
ね
してると、もうそれも一つの虐待じゃないですか。
ね。
ね、ちょうどそんなあのメッセージもいただいてますから、ちょっとご紹介いただけますか。
は
い、
愛媛県にお住まいのラジオネーム、安田祐樹さんです。ありがとうございます。編集長、なおさんこんばんは。藤井編集長の日本政府イコール親。うん、国民イコール子供という観点から、政府に国民は虐待されているというお話、その子供にあたる僕はものすごくうなずけましたと。
やっぱり政府って超絶な力を持っててね、
はい、
国民ってまあか弱いわけですよ、政府に比べたら。
そうですね、
税率上げろ言ったらもう払わなしょうがないじゃないですか。
もうここ日本に住んでる限り
払わへんかったら捕まるし、
はい、
だってもう警察もおるしね、なんかもう何されるかわからないじゃないですか。親めっちゃ怖いみたいな感じですから、はい、でもなんか親が用意したもんで僕ら生活していかなあかんみたいな、うん、だから親子の比喩ってね、家内の部分当たってて、
うん、
そう考えるとね、この種子法種苗法はね、なんかよその家のことばっかりね、媚びへつらって子供のことをええ加減にしてるっていうね、もうろくでもない親父っちゅうね、まあ、そんな姿に今の日本政府はね、まあ、なってんちゃうかなと。でそういう政府の今ど真ん中におられるのが菅義偉さんですから、
はい、
これちょっとでご紹介いただけますか。次号の最新号、はい、
表現者クライテリオの最新号ですが、うんうん、タイトルが、うん、菅義偉論、
うん、
改革者か、うん、破壊者か、
うん、この菅義偉っていうのがどういう方なのかをね、うんうん、まあ、しっかりね、やっぱりね、一国の総理のなわけですから、
はい、
この方にね、僕たちの暮らしがめちゃくちゃ左右されるわけですよ。だからね、ちゃんと立派な方やったら応援せなあかんし、あかんかったらあかんやろって言わなあかんし、
うん、
菅さんってどういう人物なのかっていうのことをね、やっぱり今しっかり認識することが絶対大事なので、
はい、
そこをね、ぜひね、皆さんにね、ご理解いただきたいと思って、まあ、編集してる雑誌でね、これはね、はい、古賀誠とか 亀井静香とか、
はい、
森田実とかね、もう重鎮の人から、
はい、
僕らの若手からね、ものすごい多面的に菅義偉という政治家が浮かび上がるようになってますから、ね、はい、ぜひね、ご覧いただきたいと思います。これ、あさって発売。
お、もうすぐですね。
うん、そうです、そうです。
はい。ぜひこちら、書店、あるいはインターネットでご購入よろしくお願いいたします。ホームページでは、1割引きお得な定期購読もご利用いただけますので、ぜひチェックしてください。そして、12月21日、
うん、そう、
来週ですよね。
あ、もういよいよ来週になりましたね。
はい。
うんうん、
この番組、いつもね、収録で行っているんですが、はい、なんと、
そう、
生放送 で
9時半から10時までがっつりがっぽりと、
はい、
生で皆さんとご一緒しますよ、
お届けしますので、ね、はい、ぜひ皆様楽しみにお待ちください、はい、そして番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは fuji@kbs.kyoto です。よろしくお願いいたします。いや、もう来週楽しみですね、
はい、本当に。それではまたね、生で来週月曜午後9時半にお目にかかりましょう、
はい、
それまでさようなら。
この番組は日本タクシー株式会社、大阪運輸倉庫株式会社、北港観光バス株式会社の提供でお送りしました。